主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくて構わない、かなわないから彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき果たして地上に信仰を見出すだろうか。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、私たちが、絶えず祈らなければならない、あるいは、最後のところを見ると私たちが信仰を持ってですね、歩んでいくことの大切さ、それをイエス様が、語っていると思います。このやもめという弱い人がですね、その裁きをしてくださるように必死にこの裁判官に頼むことによってこの裁判官ですら聞き入れてくださったからですね、私たちが神様に、どれほど熱心に祈らなければならないか、で神様を信じてこの行動するというかですね、しなきゃならないかということを、語っているように思います。ただやはりこの私たちが何を願っていくのか、何をこう祈って行動していくのか、それはやはり自分勝手な願いではなくて、そこに神様の御旨、神様の望み、あるいは神様がそれを本当に実現したいと思っていることだからこそ、それは叶えられるのではないか、そのような気もします。私は日頃は中高生会とか、青年会とか、ちょっと若い人といつも付き合っているので、ちょっと若い人向けの説教というかしたいと思うんですが、最近その若者からですね、もうぜひとも見たらいいという2つの映画を毎週に勧められてて、1つがシン・ゴジラっていうですね、あのゴジラ映画の一番最新作 でもう1つは君の名はっていうですね、あの1950年代のやつではなくて、ごく最近にアニメにですね、なってる、その2つがとにかく抜群に面白いからって言ってですね、しきりに勧められたんで、私、2つとも一応見たんですが、それが着せずもなんかテーマ的には実は同じようなテーマが根底にあってですね、やっぱり 3.11 の後この自然災害の問題が、実はテーマでですね、自然災害からいかに人を救うかっていうのが、全然違う映画のように見えて実は共通しているテーマなんですね。でシン・ゴジラの方は非常にある意味簡単ですが、ゴジラが攻めてきて、でその日本政府と、人類の英知をもってしてですね、それを食い止めようとするっていうものですが、そのゴジラが自然災害の一つの象徴として、原発の象徴でもあるんですが、なってる。で君の名はというのはどう見てもその青春映画っていうか、この青春恋愛映画みたいな感じなんですが、でも実は本当のテーマはそうではなくて、やはりその大自然大災害から多くの人を救えるか救えないかという、そういうお話に、つながっていく、非常に重いテーマが実は語られているんですね。 その男子高校生と、まあ、女子高校生が出てくるわけなんですけれども、まあ、2人はいろいろなことがあって、まあ、結局、まあそのまあ、これからもし見たい方がおられたらちょっと結論言うと あれですが、まあ、その2人が、その自然災害を、まあ、本から人々を救えたか救えなかったか、まあ、最後の最後になるまで実はよくわからない。でその「君の名は」っていうタイトル通りそのすれ違い映画なんですよね。で2人が、ほとんどずっとすれ違ってるんですけど、まあ、最後に出会えるか出会えないか、あるいは名前さえもお互いの名前が、分かるか分からないかということも、まあ、最後の最後まで、まあ、分からないままの、まあ、映画で、まあ、気になる人は見ていただいたら。でついでになんでこの話をしようかと思ったら、その舞台がこの辺りなんですね。その男子高校生が住んでるのが千代田区六番町ってですね、道路を隔てた向こう側にその高校生が住んでることになって、それで初めてのデートの待ち合わせ場所があの地下鉄四ツ谷駅の前というところで、でそのデートが終わるシーンが信濃町の立橋の上と、でその高校生がバイトしてるレストランが新宿御苑にあってですね、でしかもその2人が、まあ、偶然すれ違うシーンがあのここから歩いて10分ぐらいの諏訪神社というですね、ここから歩いていける、まあ、実はそのすぐそばに下宿してたことがあるので、まあ、非常によく知ってるんですけど、まあ、そこでその高校生が通ってる高校が新宿にあるということなんで、まあ、この辺りがそのほとんど舞台で、まあ、何回もこの辺りのシーンが出てきて、まあ、それでちょっと親しみがあるんですが、でも結局は最後何がはっきりするかといったらですね、神様が結局は2人を選んでいた、その人類をその自然災害から救うためにわざわざその神様が、まあ、非常に不思議な方法で2人を選んで、それで2人が、まあ、いわば祈りと自分自身の存在をかけて、まあ、それをまあ食い止められるか食い止められないかということを必死でこの行っていくような、まあ、展開に、まあ、最後の方はなってくるわけですけれども、まあ、その2つの映画を見て思いました。シン・ゴジラの方はですね、結局人間の力を結集して自然災害から人間を救うという、まあ、それはそれで感動するんですけど、君の名の方は神様が人間を通してそれをしようとする、それに対して、まあ、その主人公がまあ必死で祈りの心を持ってそれにこの立ち向かっていくような、まあ、そのようなことなんですよね。だから、まあ、私たちにとってやっぱり信仰者にとって、まあ、やはりどちらが問われるかといったら、やっぱ明らかに君の名はの映画の方が、まあ、問われるだろうと思うんですよね。私たちが何を祈っていくのか、でこのヤモメのようにただ祈るだけではなくて必死に裁判官のところに行ってお願いに行ったりですね、だから祈りっていうのは行動と切り離せない、で祈りというのは信じる信仰とも切り離せないんですよね。でもそれは神様が望んでいるからこそ私たちは必死になって祈ることができる、あるいは信じてそれが叶うようにこの努力していくことがまあできるのではないかというふうに思います。でさらに言うならば、私たちは神様の御旨を行うためにこの世に生まれてきたというふうにも言えると思いますね。人間の意思で生まれてきたわけじゃない、本当のところは。そして私たちの日々の行動はただ自分のしたいことや叶えたいことを叶えるためにやっぱり生きてるんじゃないと思いますね。私たちが生まれてきた、で私たちが神様がこの世に私たち一人一人に生を与えた時から神様は私たちに果たしてほしい使命や叶えてほしい役割、あるいはそのそれがあってこそ私たちは、つまり神様の望みがあって私たちは生まれてきて そして今も一人一人がですね、神様の望みを果たすように私たちに主は呼びかけておられる、まあそれが間違いないことだと思いますね。ただわからない、本当のところは日々のことに追われてたりいろんなことがありますからですね、神様が本当に何を望んでるのか、まあそれすらはっきりわからないですけど、でも私たちが真剣に神を信じ祈り求めていくならば、その中でこそ自分の方がわからなくても神の御旨が実現していく。でそれは私たち一人一人の協力にかかってるんですよね。神様が自動的に何でもかんでも動かすわけではない、私たちを通して神様の救いの技をこの世界に、まあ自然災害じゃなくても私たちのこの周りにはさまざまな苦しみや困難や、うまくいってない状況が、まあ、皆さんの周りにも世界にも多々あるのは確かですよね。それに私たちは何らかの意味で立ち向かっていくように、神様の救いの技が私たちを通してこの果たされていくように、それが主の願いであるのは間違いない。私たちが神様に向かって願う以上に神様は強く私たちに願っていると思いますね。期待している。私たちを通してこそ神様は自分の願いを実行していきたいからですね、この世界の中で。だから私たちは時々思うわけですよね、なんでこうなっちゃったのかとか、なんで自分の思い通りにならないんだろうとか、まあいろいろ神様に文句を言いたいこともまあ多々あることはありますけれども、でも思いますけど、神様は人間以上にそうだと思いますね。つまり神様の実現したい計画が私たちに託されているのに、その救いの計画が父として進まないことを神様はもっとイライラしたり嘆いておられるんではないのかと思います。神様の働きを私たちが、まあ、自分自身の知恵、本当に小さなことですけど、そんなに君の名はの主人公のような大きなことはもちろん託されてないと思いますが、私たちに託されている小さなことを神様が実現したいと思うことこそ、私たちが望み願い、そしてそれを果たしていけるように、まあ、このミサで、お願いしましょう。そしてこの1週間ですね、神の御旨こそ私たちが、まあ、全力を尽くして果たしていけるように、まあ、その恵みもともに願いましょう。